障害福祉。6月17日月曜日移転します。障害者総合相談センター、マルシェ稲城。広くて快適な相談室を設け、相談しやすいセンターに変わります。移転先、東長沼1559。なお、住所以外の変更はありません。場所、問い合わせ先です。障害者総合相談センター、マルシェ稲城。移転前、東長沼2107-3、ヒルテラス稲城103。この他は変更ありません。電話、379-9234 番、ファックス、379-9240 番、E メールアドレス、ingi-sodan@ingi-masayume.com です。レスポー稲城発達支援講座、家庭でできる療育的な関わり。療育の実践や家庭での関わり方についてお話しします。6月21日金曜日、午前10時から11時半、受付は午前9時半から。会場は地域振興プラザ4階会議室です。講師は、レスポー稲城大丸児童発達支援センター長、村上真奈美氏です。申し込みは、電話、メール、ファックスで。必要事項は、氏名、お住まいの地区、連絡先です。申し込み、問い合わせ先です。レスポー稲城平尾、電話、331-8794 番、ファックス、331-8795 番、 E メールアドレス resupo-ingi@ingi-masayume.com です。高齢福祉、声による訪問、触れ合い電話。定期的に電話をかけ、話し相手や安否確認をするサービスです。対象は、おおむね65歳以上の一人暮らし、日中一人で過ごしている高齢者で、介護サービスを利用していない方です。申し込みは、窓口または電話で。申し込み、問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。無料配布します。ひまわりの種。稲城市民健証推進協議会では、市民健証条文、太陽と緑を大切にし、土の香りのある町を作りましょうをテーマに、平尾在住の伊藤正幸氏からいただいたひまわりの種を配布します。6月3日月曜日、午前8時半から、なくなり次第終了です。配布場所です。市役所1階総合案内、平尾若葉台出張所、地域振興プラザ1階受付です。詳しいことの問い合わせ先は、市民共同課共同推進係、稲城市民健証推進協議会事務局です。東京ジャイアンツタウンへの道、稲城シティ×ジャイアンツ。南山地区で計画されている東京ジャイアンツタウンは、2025年3月に新ジャイアンツ球場の開業が予定されています。稲城市と読売巨人軍ほか読売グループが行う機運醸成のための様々な取り組みを定期的に紹介します。読売ジャイアンツ街路灯フラッグを設置しました。新ジャイアンツ球場開業まで1年を切った中、読売ジャイアンツ球場や稲城中央公園野球場周辺に街路灯フラッグを設置しました。デザインは読売ジャイアンツ90周年ロゴをあしらったデザインとなっています。新ジャイアンツ球場開業に向け、市全体をさらに活気づけていくことを目指していきます。問い合わせは観光課 ホームタウン支援推進係です。災害情報、地域情報をお知らせ。稲城市メール配信サービス。登録は空メールを送信。稲城市メール配信サービスで検索してください。なお、墨字版3面に二次元コードが掲載されています。問い合わせ先は、秘書広報課、広報校長係です。視聴コラム、ナンバー147。発達支援センター分室などの解説。3月21日、稲城市発達支援センター分室と、それに併設する教育相談室分室、稲城市重症心身障害児者等通所施設の合計3施設の開所式を行いました。それぞれ4月1日から稼働しています。これらの施設は大丸の都営稲城アパート17号棟の1階部分、旧私立第4保育園の園舎を改装して転用したもので、敷地は東京都のものですが、建物1階部分は市が区分所有しています。昭和56年の竣工以来、定員112人の私立第4保育園の園舎として使用してきましたが、待機児童解消対策の一環として、建て替え、移転、民営化、定員拡充を一体的に整備し、近隣に定員228人の稲城のぞみ保育園を開園するとともに廃止し、跡地利用が決まるまでの間、空き施設となっていました。稲城市では、発達に課題のある方に関する相談に対応するため、平成25年に市独自の発達支援センターをフレンド平尾の施設内に開設しました。この施設の特徴としては、未就学児及び学校卒業後の年齢層に対する福祉部からの支援と、学校に通う年齢層に対する教育委員会からの支援を、発達支援センターと教育相談室、特別支援教育相談室のそれぞれのスタッフが、同じ事務室内で机を並べて執務することにより、日頃から情報共有を図って、年齢による切れ目のない支援体制を構築することにあります。発達支援センターは、開設以来11年が経過して相談件数が当初の2倍に増加していること。さらに市中央部からのアクセスに課題があることから、かねてより分室の設置を検討しておりました。そして市立第4保育園廃止後の空き施設の有効活用について、敷地の所有者である東京都と交渉し、転用する事業内容や費用負担等様々な協議、調整を経て、この度3施設として活用できることとなりました。発達支援センター分室。新たな発達支援センター分室は、レスポー稲城大丸の愛称が付けられ、フレンド平尾内のレスポー稲城平尾と同様に、教育相談室分室と並んで配置しています。さらに今回の施設は、相談のみならず、児童福祉法に基づく、児童発達支援センターの機能を有し、療育についてもワンストップで実施することとなりました。施設の指定管理者として、レスポー稲城平尾と同様に、社会福祉法人正夢の会に運営をお願いしております。教育相談室分室。教育相談室はこれまで中央文化センターの敷地内南側のプレハブ建物を使用してきましたが、この度、旧私立第4保育園の施設に移転するとともに、フレンド平尾の教育相談室を中央教育相談室とし、こちらは教育相談室分室という位置づけとなりました。重症心身障害児者等通所施設。これまで市内に2カ所しかなく、対象者も限られていたため、新規利用希望の方は、 市外施設を探すか在宅となってしまう状況にあり、市内に新規施設の設置が望まれていました。旧市立第四保育園の施設は十分な広さがあるため、発達支援センター分室、教育相談室分室のエリアと区画を分けることにより、新たに通所施設を設置することが可能になりました。こちらの運営は、多摩市で同様の事業について実績のある、一般社団法人、ライフイズに指定管理者をお願いしております。施設名称は、アンドラフ・イナギといい、重度の身体障害と知的障害が重複している方と、医療的ケアが必要な障害者を対象としています。ライフイズは大変オープンな施設運営が特徴であり、多摩市では駄菓子屋を併設し、近隣住民が自由に出入りして利用できるとのことです。稲城市ではジューススタンドを併設する予定とのことですので、皆さん自由にお立ち寄りください。今回の施設は、市民の待ち望んだものであると同時に、私自身も長年の思い入れの詰まったものであり、この度開設できたことは大変感慨深く感じます。改めて、開設に至る関係者のご尽力に感謝いたします。稲城市長、高橋勝弘。